小沢敏夫昔話へのご招待。
西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は昔話は大切な伝承文化であるというお話をご紹介しました。
一番基本のところなんだけどね。
そうですね、
我々庶民の先祖がね、可愛い孫やなんかに毎晩語り伝えてきたわけでしょ、
はい、
でそれ自体が僕は自負用伝承文化財だと思ってんだよね、
はい、
それを聞いていただいたのね、
はい、では先生、今日のテーマを教えてください。
今日はね、何回か前に昔話とか伝説とか民話っていう言葉を説明したでしょ、
はい、
あれの続きなんだけどね、その昔話がどうやって研究されてきたかという、その研究の歴史みたいなものね、
はい、
それを聞いてもらおうと思ってんだ。
わかりました、
うん、昔話っていうとね、子供騙しの話だから、そんな研究をしてる人間がいるなんて思ってらっしゃらない方いっぱいいると思うけど、意外にね、昔話の研究の歴史って古いんですよね。でしかもきちんと行われてきてるわけ、世界的規模で、
はい、
日本でももちろんなんだけど、でそれを聞いてもらおうと思ってんだよね。
じゃあ今回はその世界での
そうだね、
ということですか。
はい、まず世界ができますね。
わかり
ました。というのはね、世界で昔話の研究を始めたのはなんとグリム兄弟なんですよね、
グリム童話。
そう、グリム童話のあの兄弟なんですよね、はい、グリム兄弟っていうのはヤコブ・グリムっていうのとビルヘルム・グリムっていう、まあ、年子の兄弟がやったんですけどね、
はい、
でその人たちはゲルマン民族の古い信仰だとか宗教だとか文学だとかっていうものをまあ研究した方なんですね、
はい、
法律とかそういうものをやったんだけど、でその人たちがですね、若い時代にメルヘンを集めたのね、
はい、
でそれは近所の娘たちから聞いたんですけど、でそれがきっかけで昔話の研究っていうものは世界的に起きてきたわけ。
そこからなんですね、
うん、そこからなんですよ。でそれから聞いてもらいたいんだけどね、
はい、
昔話っていうのはさ、古くから世の中ではいろいろ文学に使われたりしたのね。イタリアなんかでもね、ボッカチオだとかいろんな人が、作家がそれを使っておとぎ話を創作したりなんかしたわけですよ。でいろんなものが残ってるのね。ただグリム兄弟がその先輩たちと違うのはですね、田舎のおじいちゃんおばあちゃんが語った話をそのまま記録したというね、そこが違う、手を加えなかったということですね。で手を加えないでそのまままとめて75話1812年に童話集として出したんですよ、
はい、
でそれがきっかけなのね。でまたすぐその後1815年に今度は第2巻を出して、
はい、
で全部で150話ぐらいの話を発表したということ、
は
あ、それがまあ今グリム童話集って呼ばれてるわけなんね、
はい、
でそれだけならば別に学問は起きなかったかもしれないんですけど、なんと彼らはですね、それをやった後に注釈書を作ったのね、
うん、
注釈書を作った一つ一つの話にね、はい、例えばグリム童話集1番はカエルの王様っていう話なんだけど、
はい、
そのカエルの王様っていう話がそれまでのヨーロッパの中でどういう本に出てくるかというのを全部調べ上げてね、書いたんですよ。すごいんですよ、これ
すごいですね、
すごいですよ。それでそれを見るとね、はい、意外とねグリム兄弟以前のヨーロッパでいろんな国の人たちがそういう話をその使ってるわけね、
はい、
つまり記録されたままをお話にしてるんじゃなくて手を加えて自分の作品にしているんですけど、
はい、
とにかくあちこちで使われてるわけで、そういうものをね調べ上げたんですよ。すごいよ、それは
すごいです。かなり大変だったでしょうね。
大変な量ですよ、大変な量、うん、でそれはもう貴重なものでね、今でも僕たちはそれ使いますけれども、もちろんその後増補されてるんですが、それがメルヘンの学問的研究のきっかけになった。全く初めてのものなんですね。それでしかも1812年に初版本を出すんですけれども、
はい、
その初版本の目次にね、カエルの王様ってあるでしょ、とそのカエルの王様っていう話は誰から聞いたかっていうメモがねついてるんです。
へ
ー、その初版本はだからものすごい貴重なわけ、僕らにとっては。
そうですね、
うん、手書きでね、でこれはマリーから聞いたとかね、それが何年に聞いたっての入ってるの、一番早いのは1807年なんだけどね、という日付があるから、もっとあれなのはね、どこで聞いたんか入ってるのあるんだよね。
しっかり残してるんですね。
そう、庭でとかね、庭の東屋でとかね、そういうふうに書いてある、
はい、
でそれはもうものすごい貴重なことでね、つまり口伝いのさ 単なる町の人が村の人が口伝えでしたものをさ、はい、それまで記録した人がいるかもしれないけど、みんなそれもうそれで捨てちゃったよね。それを一人一人誰が語ったか、いつ語ったか、どこで語ったかまで記録したって、これが学問の第一歩だった。へー、だからそれはもう今でも残ってますけどね、初版本
て見てみたいです。それ
そうですか、はい、そうだ、これはそうテレビじゃないから見せられないけども、もちろん僕らはそれ手に入れて持ってますけどね、もう売られてるから持ってるんですけども、本当に貴重なものなんで、
はい、
それでさっき言ったその注釈書と、それから後に初版本の目次に書き込んだメモね、
はい、
その両方でもって昔話が固定したものとして研究対象になったわけで、
はあ、
そういうことなんですよ。
じゃそれがなかったら研究は進
まなかったってことですよね。進んでないでしょうね。それから遅れて何年か別な人がやったかもしれないけど、でももう決定的です、このグリムの仕事が。
へ、
でそれが世の中に発表されてみんな驚いたわけよ、
はい、
だってその頃ねドイツの話がさフランスにもあるなんて誰も思っちゃいないわけだ、
はい、
今はもう常識になってるけど思ってないわけですよね。なもんだからね、それが学問の研究のその一番最初になるわけね、
はい、
それでそれを真似てね、はい、フランスでもそれからチェコとかハンガリーとかあちこちで昔話を集める人が出てくるわけですね、
はい、
それでグリムに習ってさっき言った語り手の名前もメモするし、年月もメモするし、場所もメモするしっていう形での昔話が出てくるわけですよ。それがだんだんに広がっていったということね。
面白いですね。
面白いですよ、うん、それでまずみんなが疑問に思ったのは、じゃあこういうメルヘンは元はどこで生まれたのかっていうね、起源の問題ね、
はい、
それ誰でも思うよね。そもそもどこでできたんだろう。だってこんなに同じ話がさフランスにもあり、イギリスもあり、ハンガリー、ドイツにあるとなったら、じゃあそもそもどこで生まれたのよって話になるわけじゃない。
気になりますね。
なるでしょう。それでね、そのどこで生まれたかという起源説ね、
はい、
昔話の起源の問題というのがまずクローズアップされるんですね、
はい、
それでグリムたちがまず唱えたのはゲルマン起源説というんですよね。ゲルマン民族が元だという、うん、それはなぜかというと、まあ、彼らがドイツ人だったっていうせいもあるけどさ、
うん、
ドイツ人から見るとゲルマン神話の中にメルヘンのモチーフみたいなものがあちこちに出てくるわけね。似てるモチーフが、例えばホレバーさんっていう話がグリムにあるんですけども、はい、そのホレバーさんっていうのは泉の中にそこの方に住んでる女神なんだよね。でそうするとそのホレバーさんってメルヘンの中じゃ言われるけど、実はゲルマンの神話の中ではホルダという女神がいるわけで、しかもそれは泉に住んでるわけ。だからゲルマン人からすればこのホレバーさんっていう話はゲルマン神話のホルダから生まれたんだと思うよね。でこれはまず間違いないと思うんだけど、
はい、
でそういうわけでね、ドイツ人たちはまずゲルマン神話の中にメルヘンの源を見つけたわけ。
はあ、うん、
なもんだからグリムの時代にはゲルマン神話説というのがとても広がったんですね。
そうなんですね、
うん、それでいろんな研究が発表されてね、
はい、
読んでみたらこっちの話にも出てくるぜとかね、
はい、
こっちの神様が似てるぜみたいな話がハッと出てきた。面白いですよ。だからそれ自体読んでるとね、
はい、
でも面白い。でそれやってるうちにね、今度はドイツのゲッティンゲンっていう大学にね、グリムが教授してた大学なんですけど、グリムよりちょっと遅れてテオドール・ベンファイというインド学者が出るんですよ。インド学者がいたのね、はい、これはもうインド学の方じゃとても偉い先生なんだけどね、その方が本題言い出したのはメルヘンの古いモチーフがインドのサンスクリットの文献に出てくるというふうに言った。でサンスクリットっていうのはね、今もうあの仏教学やなんか勉強する人は必ず勉強しなきゃいけない紀元前2000年か3000年の古い言葉なんですよ、
はい、
でそういう文献の中に似たような話が出てくるってわけ。
出てくるんですね。
そうなの、出てくる、うん、ジャータカとかね、それからパンチャタントラっていうお話集があるんですね、
はい、
でジャータカっていうのはいわゆる動物物語で動物の話がいっぱい入ってる。でその中に似てる話が出てくるってわけ。だから今度はインド起源説ってのが唱えられる、
ね、なるほど。
でこれは面白いですよ。今でもねジャータカっていうのは日本語にも翻訳されてるから読めるんだけど、読むとね日本のいわゆる動物物語ね、
はい、
動物犬と猫がどうしたとかっていう話のねほとんどはそこへ出てきますよね、
うん、そうなんですね、うん、
だからインド起源説っていうのは確かに言えると思う、うん、ただインドだけではないってことなんで作るわけでね、インドにもあったけどインドだけではないんでね、だからインド起源説っていうとちょっと言い過ぎなんだよね。 昔話は全部インドで起源しましたよってのはちょっと無理だけど、
限定はできないってことですね。
そうそう、インドにもありましたよって話だろうけどね。でも随分一時はね、そのインド起源説は賑やかになったんですよ。
そうなんですね、うん、
でそのうちにね、今度はエジプトでね、パピルスの発見ってのがあったの。パピルスってのは今ペーパーっていうじゃない、紙のこと、
はい、
あれはパピルスという葦の一種だそうですけど、うんうん、それからできたんでペーパーという言葉ができたわけよね、
はい、
そのパピルスに書かれた文書の中に古い物語が発見されるんですね。
あったんですか、うん、そこに。
そこにもね。で代表的なのが二人兄弟の話って言われてるんだけど、それが出たもんだから、今度はその古代エジプトの研究者たちはさ、昔話は古代エジプトで生まれたんだっていうのが出るから。
エジプト起源説がそこで。
そうそう、エジプト起源説になるわけですよ。そういうのが出てくるね。それから19世紀これがやっぱりね。それから中国ね。中国ももちろん古い文献いっぱいあるわけですよね。かの時代とかさ、インド時代だとかいろいろあるでしょ、
うん、
だそういうのにチラッチラッと出てくるもんだから、中国起源説っていうのを取られる人も出てきた。でそういうふうにこう、まず起源がどこだっていう話がとても賑やかになるわけですよね、
はい、
ところが19世紀はそれでずっと来るんだけども、50〜60年ね、グリム以来の 50〜60年、そういうのが盛んになって、で19世紀の終わりになってですね、フィンランドの学者たちがね、また別のことを考えるんですよ。フィンランドっての面白い国でね、フィンランドってヨーロッパにあるけどさ、実はあれはアジア系の民族なんだよね。
そうなんです
か。うん、そうなんです。フィンランドとハンガリーはね、元来は蒙古族、広く言えば蒙古族の末裔なんだよね。シベリアにウラル山脈っていうのがあって、はい、そのウラル山脈の麓から流れ出た民族、それも紀元前2000ぐらいの話だけどさ、で東西に散ってって、はい、でハンガリーになりフィンランドになったわけね。でそのフィンランドっていうのはだから、隣はさ、ロシア民族だったり、あるいはデンマークとかスウェーデンってのはゲルマンでしょ、
はい、
だからスラブ民族とゲルマン民族の間に挟まってるわけよ。
そうです
ね、モンゴル族がね、なもんだから、フィンランドの人たちは自分たちは一体何者かという、その自分たちの起源ね、アイデンティティについての興味がとても強いんです。で自分たちの文化がどう流れてきたかっていう研究をまあ始めるわけね、
はい、
でその時のやり方が、彼らが考えたのは、その歴史的地理的方法って言われてるんですけどね、まず歴史的に古い文献を探しましょう、
はい、
それから地理的に昔話の分布を地理的に広く拾いましょう、ところ水平的に広いもんでしょ、
はい、
だから歴史的っていうことは縦の軸だよね。で彼らの方法は歴史的地理的研究方法って言われてるんですけどね、そういうのをね、まあ、民族学の分野でまずやったわけね。でその中でアンティ・アールネという方がそれを昔話に応用して、民族学だけじゃなくね、
はい、
昔話についてそれをやろうということでやったね。それでアンティ・アルネが中心になって、メルヘンのそういう比較研究を始めた、
はい、
ですからこれはまあ非常に説得的なものですからね、一時本当に広く広がりましたよ。それでまあフィンランド学科って僕ら呼ぶんだけど、
はい、
フィンランド的方法とかね、フィンランド学科の方法っていうふうにやって、でそれが20世紀の初め頃広がるんですね、
はい、
で彼らは主にはフィンランドの話を集めた、それから隣にいるゲルマン民族も話も集めた、
はい、
なもんで、フィンランドとゲルマン民族の話を集めてカタログを作るだけよね。でその1910年ぐらいにね、
はい、
フィンランドとドイツのメルヘンのカタログができたんです
よ。もうそういうカタログがあるんですか。
そうできたんです、そのところ作ったわけよね。
へー、
うん、でカタログってのは要するにさ、あの、はい、今だってあれでしょ、いろいろデパートの商品のカタログなんて来るじゃない、
はい、
あると同じさ、昔話のカタログね、うん、
あ、見てみたい、
見てみたいでしょ、
はい、
それがとても面白いですよ。それはね、だから外流行してね、あちこちの国で真似してカタログ作り出した。それですけどやっぱりあのフィンランドで始まった方法だから、
はい、
フィンランドの連中が一番熱心にやって、
はい、
でそこへそのドイツはさっき言ったようにグリム童話から始まってますからね、
はい、
ドイツにも研究者がいたもんだから合体して、フィンランドとドイツがカタログを本格的に作り出したんです。
へ、
うん、でその後1927年ぐらいになって、アメリカのスティス・トムソンという学者がね、それを今度は引き取ってね、アメリカってのはまあお金もあったからでしょうけども、はい、大規模にカタログ作りを始めたんですよ。
へ、
なので アールネという人がもともと作った、でそれを後にトムソンという人が造訪したもんですから、そのカタログのことを僕らはアールネ・トムソンのカタログというふうに呼ぶんですね。でアールネと A でしょ頭、はい、からトムソン T だよね、
はい、
だから AT カタログと僕ら呼んでるんですけどね。
AT カタログ、
AT カタログと、これはもう世界中で使われてるカタログで、これ見ると面白いですよ。あの例えば日本で言えば小太りじいさんなんて話ね、
はい、
日本の話だと思ってるじゃない僕らは、
はい、
ところがその AT カタログを見るとですね、ちゃんとそこにね小人の贈り物っていう名前でね出てくるんですよ。
載ってるんですか。
載ってるんです、載ってるんです、でそれは実はグリム童話にもう小人の贈り物って話があって、
はい、
でこれはもう日本人が読めば誰でも気がつく、あこれは小太りじいさんだなって気がつく。登場人物は違うけどね、
はい、
日本の場合はじいさんでしょ、ドイツの方は普通の大工さんとかね商人とかって男なんですけどね、でも出来事は同じ、コブを取ってもらうという、
ね、そうなんですね。
でそういうそのカタログ化することによって、はい、例えば小太りなら小太りがあちこちにあるってことがこう分かってくるわけよね。それで世界の昔話の研究ってのはガーッと発展するんです。で僕なんかはそういう1927年に出たアールネとトムソンのカタログを AT カタログと称してずっと使ってやってきたのね、
はい、
でところが戦後になって第二次大戦後にですね、まあ、世界でまあ平和が来ましたからね、昔話の研究がうんと進むんですよ、
はい、
で資料もたくさん集まってくるのなもんで、それだけじゃ済まなくなって、で僕の親友のウタっていうドイツの教授ですけどね、
はい、
彼が15年ぐらいかけてその AT カタログに増補してね、
はい、
新しい資料を入れて ATU というのを作って、ウタの U を入れてね ATU というカタログを作ったんですよ。
これ
すごいですよ。それはもう彼は15年ぐらいの力作なんだけど、
はい、
でそれを僕の研究所で日本語の版を出してね、加藤君っていう学習院大学の教授が10年かけて翻訳してくれて出てたんですね。で国際昔話和系カタログという名前なんです。次回ね、はあ、その中身をもうちょっと詳しくお話しますね。
わかりました、うん、お願いします、はい、今日は世界での昔話研究の歴史をご紹介していただきましたが、うん、結局いろんな国でですね、うん、起源というところがありますけど、うんうん、昔話のその起源っていうのは、
うん、そうだね、
ズバリどこになるんですかね。
それ面白い問題な、いい質問だよ、ね、確かに。それじゃあ次回やろうよ。
あ、
次回
聞いてもら
って、うん、ちゃんとお話します、
はい、お願いします、はい、じゃあその起源とカタログについて、
そう
次回教えてください、
う
ん、はい、はい、ありがとうございました、
はい、小沢敏夫昔話へのご招待。